ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。まずはじめにライブのお知らせを一つさせてください。第4回とっておきの音楽祭、東京世田谷烏山、こちらのイベントに出演することになりました。4月6日日曜日、私の出演時間は15時15分から15時35分まで、お昼の3時15分から約20分間となります。場所は烏山区民センターホール、世田谷区の千歳烏山という駅からすぐの場所にあるホールです。ホールということで、室内でステージにはグランドピアノもある会場なので、グランドピアノで弾き語りもさせていただきたいと思っています。皆さんぜひ遊びにいらしてください。入場無料となっています。詳しいことは私の各種 SNS をチェックしていただけたらと思います。お待ちしています。それでは3月のお便りテーマ、学生時代の思い出。卒業シーズンですね。学生時代を思い返して、今もあなたの心に残っている学生時代の思い出をお聞かせください。お待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームおかかさん、こんばんは。子供の前で大きな声では言えませんが、勉強が得意じゃなかった私にとって一番の学校のお楽しみは給食の時間でした。私の頃は牛乳にミルメイクという甘く味をつけるものをつけてくれる時があって、ココア味やいちご味など大喜びで飲んでいました。メニューで言うと、やっぱりきなこ揚げパンやソフト麺は大人気でしたよね。小学生の子供たちにそんな話をしていたら、子供たちが献立を決められる日があったり、バイキング形式の日があったり、ケーキが出る日やカレーに何がつく日など、昔と今はメニューも変わってきているんだなぁと思いました。久しぶりに給食が食べたくなりますね。おかかさん、お便りありがとうございます。学校のお楽しみが給食今も昔もきっと変わらずに同じ気持ちの子供たちはたくさんいるんじゃないかと思います。もうね、そうだな、1時間目2時間目が終わって20分休みっていうのかな、中休みの時間ぐらいからもうお腹が空いてきて、はあ、今日の給食のメニュー何だったっけなみたいな感じ。4時間目ぐらいになると、給食室あたりから美味しそうな匂いがだんだんとこうね、教室まで届いてきてみたいなこともありましたよね。懐かしいですよね。この牛乳に味をつけるもの、ミルメイクっていうもの、私も聞いたことはあるんですけれども、しかも多分世代的にはミルメイクを飲んでいた学校もあった頃だと思うんですが、たまたま私がいた小学校ではこれはやってくれていなかったので、当時そんなのがあったら嬉しかっただろうなって思います。だって牛乳にココア味を混ぜたらね、絶対美味しくなるし、いちご味を混ぜたらいちごミルクみたいになるわけですもんね。なんかミルメイクって調べると他にもいろんな味があって、まあ子供たちだから給食とかでは出ないのかもしれないですけど、コーヒーの味とか、そう、牛乳に混ぜるいろんなこう美味しくなるようなものがねあるんですね。子供たちは待ち望んでいるだろうなって。もちろん牛乳そのものでもね美味しいし、好きな子も多いですけれども、それでもやっぱりちょっとね甘くて美味しい味がつくと よりデザートみたいな感じで嬉しいですもんね。そう、ミルメイクはなかったんですけれども、でも時々あるあのヨーグルトが嬉しかったのを私は覚えています。ほとんど牛乳なんだけど、何ヶ月かに1回牛乳がヨーグルトに変わる日があって、瓶の牛乳で飲んでいた時代をすごく覚えてるんですけど、その瓶がそのまんまヨーグルトの時も瓶で、縦長の牛乳の瓶ではなく、もうちょっとこうコロンと大きさが大きくて丸っこいような形の、でも同じように牛乳のキャップみたいなのがついてて、その紙でできたキャップを開けるとスプーンですくって食べられるヨーグルトが入っているっていうのが、そう、たまーに出る時があって、やっぱりそれはデザートっていう感じで、やった今日ヨーグルトだって思ってたような気がしますね。給食のメニューもいろいろね、変わってきているものもあり、私も子どもたちから毎月ね、給食の献立表のお手紙いただいて、それを冷蔵庫に貼ってて今日は何かななんて見てたりするんですけれども、そう、結構変わってきたなと思うものもあれば、でもなんか私たちが子どもの頃とあんまり変わらないなって思うようなメニューもあったりして、きなこ揚げパンも今も大人気ですし、このソフト麺っていうのはあれですよね、なんかラーメンの麺みたいな感じでもあり、まあうどんっぽい感じでもあり、スパゲッティとは言えないけどみたいな感じの麺ですよね。それをなんかラーメンのおつゆに入れて食べることもあれば、ミートソースみたいなものをかけてくれてパスタ風に食べる時もあったりとか、なんかそんな感じだったかなって私の子供の頃をね思うんですけれども、そのソフト麺っていう言葉は最近の給食では見かけないけれども、でも同じようにやっぱりミートソース、スパゲティって書いてる日があったりとか、同じように人気があるんじゃないかなって思います。そう、だから結構似てるメニューだなって思うものもあったりとか、あとは私の頃がなかったなって思うもので、最近子供たちの給食のメニューとかを見ていて、キーマカレーとか、そう、たびたびね出てくるんですよ。美味しそうでしょ。あとはジャージャー麺とか、私の子供の頃はジャージャー麺ってなかったような気がするなーって。あとはなんか自分で作るハンバーガーみたいなものもね、定期的に出てきて、それぞれ多分パンとそこに挟む具材ととかが配られて、自分で挟んで食べるんじゃないかと思うんですけど、ハンバーガーみたいな日があったりとか、やっぱりなんかね、お便りにもカレーに何の日があるんだって書いてありましたけど、ちょっとね今風になってるメニューもたくさんあったりして、美味しそうだなって思いますよね。そう、でも大きく違うなって私の印象としては、私たちが子供の頃は給食っていうのは基本的にはみんな同じ量がこう配膳されて、でそれをできるだけ食べましょう、好き嫌いがあってもあまり残してはいけません、みんなで頑張って食べましょうっていう空気だったじゃないですか、雰囲気というかね、当時は。でも最近はそこがなんか大きく変わっているみたいで、もちろん好き嫌いもあったりとか、あとは、まあ、もちろんアレルギーとかはすごくね、ちゃんと対応して食べないようにとかっていうこともきちっとされてたりしますし、でも体格によってとか、それぞれその食の量って違ったりするので、子供によっても。そうなので、うちの小学校の子供たちは必ず今日の給食の量を給食係さんに伝えて、今日は少なめにしてくださいとか多めにしてくださいとかリクエストすることができるんですよね。あ、この手のメニューはちょっと苦手だなってなったら残してしまうのではなくて、少なめでお願いしますって少なくよそってもらってってすると、あの苦手なものをねすごく無理していっぱい食べなくてもいいし、結果としてその分少なくよそった分の残ったものはそれが好きな子たちのおかわりに回ったりするので、なんか私はすごくいいことだなってね、給食が全てではないですからね、朝昼晩とお食事があるわけだから、お昼に全てたくさんの量食べなきゃ、ね、いけないとかってこともないと思うので、それよりなんかみんなでお食事することを楽しめることが大事だろうなって思うので、なんかすごくいいアイディアだなって思います。で、全部食べ終わってお皿が空っぽになったら、おかわりしたい子はおかわりして争奪戦みたいな感じでじゃんけんに参加できたりとか、そんな風になっているみたいですよ。 そう、だから無理に絶対残しちゃいけないから食べなさいみたいなのは最近はなくなってきているみたいです。給食ね、こんな話をしてるとなんかまた食べたくなっちゃいますよね。すごく気持ちわかります。おかかさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
やイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム、みつこママさん。桃さん、こんばんは。学生時代の思い出といえば、私のことではなく小学生の息子のことです。コロナ禍になったばかりのタイミングで小学校の入学式を迎え、本来なら4月から学校に通えるはずが、授業もスタートできず自宅でのオンライン授業というスタートでした。登校できる時期になってもマスクは必須、会話も最低限、もちろん給食も会話なし。コロナ禍になって私たち大人の生活は激変しましたが、子供たちの生活も大きく変わりました。もっとのびのび小学校を楽しんでもらいたいのに、かわいそうだなぁと思ったこと数知れず。そんな息子も春から6年生です。当時と比べたら随分楽になりましたが、窮屈な思いをしつつも、その中で楽しみながら小学校生活を送っていたあの頃を思うと、たくましく大きく成長したなぁと感じます。小学校生活最後の1年、思い切り楽しんでもらいたいです。みつこママさん、お便りありがとうございます。みつこママさんの息子さんが春から小学校6年生になると書いてありますが、ちょうどうちの娘と同い年ですね。なので私もみつこママさんの気持ちがすごくよくわかります。娘が小学校入学する頃がまさにコロナ禍始まったばかりというような時期で、幼稚園の卒園式のあたりぐらいから急にこういろいろ状況が変わってきて、本来だったらできるはずの卒園式の後の謝恩会みたいな、先生たちへ感謝の気持ちを込めてお送りする会があるんですけどね、その謝恩会も中止になってしまったりとか、卒園式も最低限で、で小学校の入学式の時期になったらもう入学式すらもできないような状況で、4月からね、本当だったら学校がスタートするはずですけれども、確か私の記憶では初めて学校に行けたのが6月ぐらいだったんじゃないかなと思います。その間は配られたタブレットでお家でオンライン授業みたいな形で、ちゃんと1時間目は何の授業、2時間目は何の授業というものをお家でオンラインで、そのタブレットで先生が配信してくれる映像を見ながら一緒に勉強したりとかしていたような気がしますね。で、学校で授業を受けられるってなっても全員揃うことはまだできなくて、クラスの中が人数が多くなってしまうのでね、なのでしばらくは半分半分しか登校できる日がそれぞれなくって、そんなスタートだったんですよね。で、もちろん登校できるってなってもマスクは絶対外してはいけないっていうスタイルだったので、 小学校の初めじゃないですか、入学式を終えてって。そうするとほとんどのお友達が初めましてなのに、半分ずつしか学校に来られないような状況だから、クラスメートの子の顔もなかなか会うこともできないし、学校で会えたとしてもマスクをしているお顔しか、目元しか見えてない状態で、その学校生活をスタートさせなきゃいけないっていうのがやっぱりすごく大変だろうなって思って、お友達の顔を覚えたくてもなかなかちょっと覚えづらかったりとか、声もねたくさん会話ができない分、声を聞いて一緒にね、お笑いしたり話したりっていうこともなんかままならないような状況だったので、顔を見てねお話ししたりとか、そう大声を出して一緒におしゃべりしたり笑ったりっていうこともなかなかできないような状況だったのでね、いや本当にね、どうなっていくんだろうっていうふうに私も思って見守っていました。お便りの中にも書いてありましたけれども、そうさっきねオープニングのところで給食、楽しい給食の話題いっぱいね話しましたけれども、そう給食の時はパーテーションって言って、それぞれの机一個ずつ離して、机をくっつけるわけでもなく、それぞれ離したところにもう仕切りのように壁を前に、前の壁と両サイドとっていうもので、この字型のパーテーションを机の上に置いて、その真ん中に給食を置いて、で基本マスクはしたまま、ご飯を食べる時だけちょっと顎にずらして、でまた口に入れたらマスクを戻すみたいな、そんな給食だったんですよね1年生の時は。だからそう、もちろんおしゃべりは一切してはいけないし、シーンってしている中で食べなきゃいけない給食でも、まあやっぱりそれだけでは楽しくないからっていうことで、お昼の放送を工夫してくれていたりとか、音楽が流れたり、なんかちょっとしたこう聞いて楽しめるような何かこう放送をしてくれたりとか、そういう形でちょっとでもっていうことで学校もね工夫していろいろと考えてくださっていたんですが、まあそうだとしてもね、本当だったら給食の時間ってみんな机をこう合わせて班みたいな形になって、おしゃべりをしながら、あでもないこうでもないって言って食べるものだったじゃないですか。だから本当に違ってしまったんだなってその時にすごく思って、でもねそれどころではないというか、その楽しみが減っちゃうねなんて言ってられないような状況だったのでね、そんな感じのスタートでしたね娘も。でも不思議と、まあ、ある意味その小学校のスタートがその状況だったので、本来の小学校、私たち大人とかね、あの年上のみんなは知っているから変わったなって思うけれども、初めて学校に行った時からそういう決まりですよって言われている1年生にとっては、あこういうものか、こうしなきゃいけないんだなって、こう自然と受け入れていくというか、なのでなんか私たちが見てて何だかかわいそうだな、辛そうだなって思う以上に、子どもたちはその中にちゃんと適応して、その中での楽しみを見つけてみたいな感じで過ごしていたなっていう記憶もあります。でもまあそこから少しずついろんな行事も元に戻ってきていて、そうですね、あの移動教室とかも行けない年があり、一泊だけ行けるようになって、で通常の2泊3日っていうプランがこう組めるようになってっていうのも本当ここ最近ですし、運動会とかもね本当にその大勢集まらないようにっていうことですごく細かく分けてやっていたところから、少しずつ学年の数を一気にできるように増やしてみたいな感じで日常が戻ってきてはいるのかなとは思いますけれどもね。いやでも本当に子どもたちの生活も大きく変わって大変だったんじゃないかなっていうふうに思います。でその子どもたちが変わったってことはイコールというか、まあそれ以上にそれを支える先生方が本当に大変だったんじゃないかなって思います。まあもうねあんな日々が来ないで、みんなが安心して暮らせるような日常が続いていくことを願わずにはいられないなと思いますね。みつこママさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム高健さん、ももさんこんばんは。僕には忘れられない先生がいます。中学校の時の校長先生です。途中から転入してきた僕は なかなか学校の友達に馴染めず、一人でいることも多かったのですが、校長先生が話しかけてくれて、それからたびたび話をするようになりました。放課後も先生のところに行っては、たわいもない会話をしたり、進路の悩み相談をしたり、いつも元気づけてくれて優しい校長先生でした。僕が卒業する前に別の学校に異動になってしまい、もう会えなくなってしまったのですが、中学校の思い出というと、その先生の顔が思い浮かびます。今でもお元気でいらっしゃるといいなぁと心から願います。高健さん、お便りありがとうございます。忘れられない先生がいらっしゃる。こういう方も多くいらっしゃるかもしれないですね。高健さんにとっては中学校の時の校長先生。いろんなお話を一緒にできて、進路の悩み相談に乗ってくれたりとか、本当に優しくて支えてもらったような、そんな先生なんだろうなって思います。校長先生って、私もちょっとこう学校の中では遠い存在というか、担任の先生とかと比べて授業してもらうこともないですし、やっぱり会社の社長さんみたいな感じで、学校においてちょっとこう偉いというか遠い存在、すごい存在だからこそ遠い存在みたいなね、なんかそんなイメージが私が小学生の頃とかはあったので、そんなにこう気軽に校長先生とおしゃべりするみたいな経験はないんですけれども、娘の小学校の以前の校長先生がとってもいい先生で、女性の校長先生だったんですけどね、朝子供たちが登校する時間の前に必ず校門の外に立っていらして、それが晴れてる日だけじゃなくて雨の日でも雪の日でも、どんなお天気の日でも必ず校門のところに立って、みんなにおはようおはようって一人ずつ声をかけてくれるような先生で、でこう頻繁にみんなの授業をしているところをこう回ってみては、授業中の様子をちょっとこう後ろから伺ってみたりとか、あとは教室の、あとは校長室のドアを、基本的に娘から聞いた話ですけれども開けているんですって。校長室ってあるけれども、校長室の中ってドアが閉め切られていて、めったに子供たちが見ることができない場所っていうような印象が私にはあったんですけれども、その校長先生は基本的にはドアをオープンにしていて、なので、そう、校長室の前を通りかかってパッと見ると、あ、校長先生がね、デスクに座ってる、先生こんにちはみたいな感じでパッと声をかけられるような、そういう雰囲気にしてくださっていて、いろんな学年の生徒が校長先生にお話ししたくなると、休み時間とかに校長室にわーって入っていって先生とおしゃべりしてたりとか、放課後とかもいろいろ気さくに話しかけてくださったりして、いろんなおしゃべりをしてたりとかで、娘もその校長先生が大好きだったんですけれども、なんかそんな先生がいらっしゃって、そう、私が子供の頃思っていた校長先生っていうのとはまた全然違っていて、もっと子供たちとの距離を近くしたい、一緒に関わっていっぱいお話をしたりとかってしたいっていう思いの強い先生だったので、あ、素敵だなっていうふうに思って私も見ていました。保護者会とか何か学校の行事でね、先生が皆さんの前でお話しする時もすごく温かくて、こう同じ目線に立ってというか、お話ししてくださるような校長先生で、ああ、いい先生だなっていうふうにすごく思いました。やっぱりその小学校の校長先生のいいところは、次の校長先生にも受け継いでいこうじゃないですけれども、校長先生、あの時期になってね、学校の先生ってこう移動されるじゃないですか、どうしても何年か行ったら他の学校にみたいな、で次に来られた校長先生もやっぱりその前の校長先生の意思を受け継いでじゃないですが、同じように校門のところにいつも朝立っておはようって一人一人を迎えてくれているなんて話を聞くといいなって思います。学校の雰囲気って本当に子供たちのその友達同士の、もちろん人間関係もすごく大きいですけれども、先生たちが作る 雰囲気っていうのもやっぱりすごくあるじゃないですか。担任の先生が作り出すその雰囲気がそのまんまクラスの雰囲気になったりとかっていうこともすごくあると思うので、先生の存在は大きいなって思います。その先生の教え方によってその教科が好きになったり苦手になったりとかね、そういうこともあったりするから、やっぱり先生の存在は大きいなって思います。そんな意味でもね、学校の学生時代の思い出として先生が浮かぶっていう方もいらっしゃいますよね。高健さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星になるだろう。 歩き出せずにただ佇んでいた、小さくなってゆく君の後ろ姿、藤谷桃でトレイスオブラブでした。藤谷桃の桃の缶詰、
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ベジターブルさん。桃さん、こんばんは。この前、実家のクローゼットを整理していた時に、奥から高校の時の制服が出てきました。約30年前の制服を母が捨てずにそのまま保管していたそうで、出してみたら思いのほか綺麗なままで驚きました。すっかり忘れていた制服ですが、見るとやっぱり懐かしく、エモいとはまさにこの感情を表すんだろうなというような感覚になりました。ももさんは制服ってどうされましたか？取ってありますか？ベジターブルさん、お便りありがとうございます。懐かしい学生時代の制服が出てきた。それはエモい気持ちになるかもしれないですね。エモいって私もあんまり使ったことないけど、合ってるかわかんないけど。まあでもね、懐かしくてこうちょっとキュンとするというかね、感動してしまうような思いじゃないかなと思うんですが、制服は、私の人生の中で制服を着た時期というのはたった一回だけでして、中学校、公立の中学校だったんですけどね、中学校は制服だったんです。でも高校からまた私服になってしまったので、小学校も私服だし、だから本当に中学の3年間だけ制服を着ました。その制服もやっぱり捨てられないでずっと取っておいたんですけど、でもそう、結婚する時に実家をいろいろとこう片付けたりとかしている中で、どこかへ紛れ込んでしまったのか、もしかしたら手放したんだったか、ここ最近私は全く見かけていないし、今住んでるお家にもないから、あの制服はどこへ行ったのかなって、ちょっとね、そうお便りを見ながら考えていたんですけれども、中学の時の制服はね、そうですね、ブレザーだったんですけどね、この前なんかね、あの第二ボタンの話が、先週かな先々週かな、最近ね、お話ししましたよね。そう、ブレザーだったんですけど、紺色のブレザーでグレーのスカートで、そう、ただまあもう今だからいいかなと思うんですけど、当時私はあんまり可愛いと思っていなくて、その中学の制服は、というのもね、そのまあ紺のブレザーはいいと思うんですけど、スカートがまず膝下の丈がすごく長いスカートで、でプリーツ、こう女の子の制服のスカートってこうプリーツでこう、なんて言うんでしょう、ひだみたいにこう加工されていて、そのプリーツが細かくいっぱい入ってたら可愛いんだけれども、私の中で当時ね、だけどその中学校の制服はね、大きくこう前、前側だけで言ったら大きく3つに分かれてるみたいなスカートだったんですね。でも細くこう何段にも分かれているようなプリーツのスカートに憧れ、またチェックのスカートに憧れ、その当時もね、あったんですよ、チェックのスカートを履いている公立の中学校が。で、ああ可愛いな、私の中学はスカートの丈は長いし、プリーツは大きいし、一応紺のブレザーではあったんだけど、そこにね、女の子はリボンをつけてたんですが、そのリボンもこう大きなリボンに憧れてたんだけど、私の学校はまあ紐に近いぐらいの細いリボンを結ぶっていうスタイルのおリボンをつける制服だったので、それもまた当時の私としてはちょっと不満でして、あー可愛い制服着たいのにって思っていた、なんか印象がすごく残っていて、まあみんなね同じだからいいんですけどね、いいんだけど、なんとなくそんな記憶がそう残っていて、で、そう、この前久しぶりに 地元に帰った時に、そう、どこかのね、その、そう、地元の近くの大きなショッピングセンター、まあデパートみたいなとこですよね、に行ったら、時期的にそれぞれの中学校、公立の中学校の制服の採寸をしてますみたいな、そういう会場が、特設会場ができていて、そこで、まあ、採寸というのかな、そこに行って実際に制服を購入できたり、サイズを測ってみたり、試着ができたりみたいな、そういうコーナーがあったので、なんか懐かしくなっちゃって、私の母校の制服もあるのかな、なんて思って、ちょっとこう、プラプラとその売り場を散策してみたんですね。その、同じその、エリアに中学校いっぱいあったので、あ、何々中学はこんな感じか、あ、どこどこ中学はこういう色なんだな、なんて思いながら一個ずつ見ていったら、私の母校の中学校の名前がこう看板がドンと出ていて、その看板のところに飾られている制服がめっちゃ可愛くなっていて、私が当時憧れていたチェックのスカートに、さらにプリーツもすごく細かくなって、スカートだけも短くなっていて、私の母校の今制服こんな感じなんだと思って、私があの当時この制服だったらすっごい嬉しく着てただろうなって思うぐらい可愛く激変していました。リボンももしかしたら大きかったかもしれない、あの首のところのね。いやー、いいなーって。でもやっぱりその時代とともに制服もこうチェンジしていくんだなーっていうことを見て感じたとともに、ものすごく羨ましいなーって思ってしまいました。可愛くなってました。そう、だそう、当時ね、そうなんですよ。だから私も制服を変えることはできないと、制服を変えることはできないんだけれども、なんか生徒会みたいな、その生徒のいろんな意見をこう取り入れてくれたりとか、その生徒たちがこう要望を出したら、それを学校で先生が OK を出してくれたら、少しだけこうその状況を変えてくれる、校則を少し変えてくれたりするみたいな、なんか生徒会みたいなのがあった時に、なんか私は意見したような気がします。なんかもうちょっとスカート丈をもう少しだけ短くしてもらうことはできないんでしょうかとか、あと当時私はハイソックス、紺のハイソックスを履きたかったのに、なんか確か学校ではそれが認められていなくて、どうして紺のハイソックスを履いてはいけないんですかみたいな感じで、そう、勇気があるなと思いますけど、なんか全校生徒の集まる生徒会みたいなので、なんか意見したような記憶があります。そう、でもそのぐらいやっぱり可愛い制服を着たかったんだろうなって当時ね思いますけどね。まあその願いは当時は叶わなかったんですけど、一つの意見として分かりましたってなったけど、結局そこで変えられることはなかったんですけどね。そう、懐かしいなって思います。まあでもね、そう、その後高校私服になったんだけど、やっぱり制服みたいな服を着たくて、高校の時は自分で好きに制服ルックを作って着ていました。だからまさにその中学で叶わなかった、まさに中学で叶わなかった夢を、高校に行ってからこういう色のブレザーが着たい、こういうチェックのスカートが履きたい、もちろんハイソックスを履きたいみたいな感じで、そう、全部自分好みのいろんなお店のね、あの制服じゃないんですけどね、それぞれの制服っぽい感じのスタイルを組み合わせて、めっちゃ可愛い、ここの制服みたいな感じ、あの子の制服どこの学校だろうみたいな組み合わせをして高校に行ったりとかしてました。でも私だけじゃなくて、結構やってる子も多かったんですけどね、私の高校は。なんかそんな思い出があります。皆さんの制服の思い出はありますか？どんな感じでしたか？女の子にとって制服の可愛さはとっても重要なことですよね。ベジターブルさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ブレッシング、ボッサバージョン、聴いてください。Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderLand 幼い日に
重ねた小さなかけらは僕らだけの未来を輝かす宝石になるだろう。信じてる道さえも時に不安
藤谷桃でブレッシングボッサバージョンでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組のオープニングのところでも少しお話をさせていただきましたが、近々ライブがあります。皆さんぜひ遊びに来てください。第4回とっておきの音楽祭、東京世田谷烏山、4月6日日曜日、お昼の3時15分から3時35分まで歌わせていただきます。場所は烏山区民センターホール、京王線の千歳烏山駅から歩いてすぐのところにあるホールです。グランドピアノで弾き語りもしますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。入場は無料となっています。詳しいことは私の SNS をチェックしてくださいね。そして、今日で3月おしまいになってしまいますので、来週からは新しいお便りのテーマに変わります。お便りテーマは出会いでいきたいと思います。4月は出会いの季節ですからね。出会いにまつわるエピソードお待ちしていますので、ぜひ送ってきてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、 このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。